恋愛がしたい時の30の言葉。その1。恋愛は才能や生まれつきの差ではない。日々の努力と勉強で向上していけるもの。恋愛には才能が必要。恋愛は生まれつきの差が全て。そう思っているなら誤解です。確かに恋愛には才能や生まれつきの差が関係する場面もあります。もともと恋愛のセンスがあって言葉遣いや振る舞いが美しい人なら多少の得はあるかもしれません。そもそも生まれつき顔立ちやルックスが良ければやはり恋愛には有利に働くでしょう。やはり顔だよね、自分は生まれつき恋愛に向いていないなど愚痴を言いたくなる時もあるでしょう。しかしそれは挽回できない差ではありません。態度や言葉遣いなどの振る舞いも磨けばいい。センスも経験量を増やして身につけていけばいい。相手の心を引き寄せるような接し方もあなたの心がけ次第です。顔立ちに恵まれていなくてもメイクやファッションで挽回すればいい。ルックスが悪ければトレーニングやダイエットをすればいい話です。それらはすべて自分の努力次第でできることですね。無理だ、できないなど弱音を吐いているだけでは進歩も改善もありません。恋愛を才能、生まれつきの差などの言葉で片付けないことです。恋愛は努力と勉強をしっかりすれば劇的に向上します。本屋に行けば恋愛に関する本はたくさんあります。言葉遣いを少し変えるだけでも恋愛力はアップできます。それは今から頑張ろうと意識すればすぐできることです。今すぐにでも恋愛力の向上に励めば多少時間はかかっても確実に磨かれていきます。恋愛は才能や生まれつきの差ではありません。日々の努力と勉強で向上していけるものなのです。恋愛を才能や生まれつきの差で片付けるのではなく、努力と勉強で向上させるものと考える。恋愛がしたい時の30の言葉。その2。誰かを好きになる前に、まず自分を好きになる。人を好きになるなら、誰かを好きになる前に、まず自分を好きになりましょう。最初に自分を好きになり、それから誰かを好きになる方が恋愛としては自然でありスムーズです。自分には魅力がない。自分が嫌いだ。そう思っている人に誰かが魅力を感じるのは、可能性はあるにしても小さいでしょう。自分を嫌う人に誰かが魅力を感じるのは、なかなか難しいのが現実です。こんな最低な自分を好きになってほしいと思うのは無理があります。自分が嫌いだと思っていると、どんどん無気力で投げやりになり、人間性が低下します。まず自分を好きになりましょう。自分には魅力がある。自分が好きだ。そう思えるくらい自分を磨くことです。自分に自信ができるから明るくなって堂々とできたり、勇気を持って人にアプローチできたりします。もっと私を見てほしいと自然に思えるようになり、恋愛もスムーズに生きやすくなるのです。あなたは今自分のことが好きですか？もしまだ自分が好きでないようなら好きになるような努力をしましょう。スキンケアに力を入れて外見の魅力を高める。話術の勉強をして会話を上達させる。勉強をして教養を豊かにする。体を鍛えて魅力的な肉体に改造する。太りすぎているなら標準体型までダイエットをする。自分が好きだ。心から思えるようになればその自信は自然と表に出ます。隠そうと思っても自信は自然とその人の素晴らしい雰囲気になります。それがあなたの魅力になり異性を引きつける力になるのです。誰かを好きになる前にまず自分を好きになる。恋愛がしたい時の30の言葉。その3。頭を恋愛モードに切り替えて恋愛に最適な状態を作り出す。私たちは普段様々なモードで使い分けながら暮らしています。勉強するときは勉強モード。仕事をするときには仕事モード。休憩をするときは休憩モードです。何事も集中が大切です。それぞれの場面に応じて脳のスイッチを切り替えているので、言葉や態度が場面に適した状態になります。必要な脳の機能が活性化されるため、効率を高めることができ、問題なく過ごせているのです。さて、恋愛をするときもふさわしいモードがあります。恋愛モードです。恋愛をするなら、きちんと恋愛モードに切り替えましょう。恋愛モードに切り替えると、脳は恋愛に適した領域を使うようになります。運動やが活性化され、表情筋が引き締まり、表情が豊かになります。視覚やが活発になり、相手の表情から感情を読み取る力が向上します。前頭葉が活性化され、恋の計画を立てやすくなります。恋愛モードを意識すると、脳の関連部分が活性化され、恋愛に最適な状態を作り出すのです。今から恋愛モードに切り替えるぞ。スイッチオン。しっかり宣言して意識する方が切り替えもスムーズです。恋愛をするときは、きちんと恋愛モードに切り替えてからにしましょう。言葉や態度が恋愛に最適化されるのです。恋愛をするときは、恋愛モードに切り替えておく。恋愛がしたいときの30の言葉。その4。思わぬ出会いをしたければ、いつもと違う行動パターンが必要。思わぬ出会いをしたければ、今すぐできる簡単な方法があります。いつもと違う行動パターンを心がけるのです。私たちの行動パターンはいつの間にか同じ繰り返しになりがちです。繰り返されていることにも意外に気づきにくいもの。同じ行動パターンでは得られる結果も一定です。そこでいつもと違う行動パターンをしてみるのです。いつもと違う道を歩いてみる。いつもと違う服を着てみる。週末はいつもと違う過ごし方をしてみる。行動パターンに変化が生まれると出会いにも変化が生まれます。違った空間には違った人たちがいます。今までと違った行動パターンをすれば新しい空間に入ることができ、思わぬ出会いをしやすくなるでしょう。わずかに違った行動パターンでもいいのですが、できるだけ大胆に違った行動パターンの方が大きな変化に出会えます。たとえいい出会いがなかったとしても無駄にはなりません。新しい刺激を取り入れる習慣は生活に変化をもたらし、新鮮な気持ちにさせてくれるでしょう。さらには変化に強い人間になれるだけでなく、脳の活性化にも役立ちます。今までと違う行動パターンを楽しんでみませんか？いつもと違う行動パターンに挑戦できるあなたは勇者です。さて、今日はいつもと違う行動を心がけてみよう。そう自分に言い聞かせて行動に移すだけです。きっと何かいいことがあります。思わぬ出会いをしたければ、今までと違った行動パターンを心がける。恋愛がしたい時の30の言葉。その後。気になるのは好きになり始めている証拠。あなたには誰か気になる人はいますか？気になるとはいえ嫌いな人だから気になるというのは対象外とします。ここでは興味関心があって気になるという状況で考えます。気になる人がいる。用事はなくてもついその人を見てしまう。時間があるとふとその人のことを考えてしまう。もしそんな状況があるなら素晴らしいことです。気になるのは好きになり始めている証拠だからです。恋愛感情はまだ米粒のように小さいかもしれません。 気持ちが熱いというよりまだほのかに温かいという感覚なのでしょう。しかし好きという感情の芽が出ています。気になる人がいるというのはちょっと好きな人がいると言い換えても差し支えありません。心の中に小さなときめきがありドキドキが始まっています。恋のスタートのピストル音が鳴り、すでに恋の第一段階が始まっていると考えていいでしょう。気になるけど無視するのか、気になるから話しかけるのか、それはあなた次第です。できれば自分の気持ちに正直になって行動した方がいいでしょう。儚く終わるかもしれませんが、意外に意気投合して関係が一気に進むかもしれません。まず話しかけてみないことには進展はゼロです。恋愛の芽が出始めていることに気づくことです。気になるのは好きになり始めている証拠だと考える。恋愛がしたい時の30の言葉、その6。好きな人に出会えたことは神様が仕組んだお見合い。ある日あなたは魅力的な異性に出会いました。一目惚れです。なんて素敵な人なのだろう。その人のことが好きになってしまい、いても立ってもいられなくなりました。単なる偶然のように思いますが、ちょっと待ってください。人生では稀にある出来事ですが、この出来事の裏に隠された神秘にお気づきでしょうか。これは神様が仕組んだお見合いなのです。あなたがその人と結ばれることを願い、神様が偶然を作り出し、出会えるようにセッティングしました。いつまでも一人では寂しいだろう。誰かと結ばれた方がこの人にとっても幸せだろう。神様からの優しい配慮なのです。ただし、神様ができるのは出会いをセッティングするまでです。そこから先はあなた次第。貴重な出会いを生かすのもよし、恥ずかしいから無駄にするもよし、選択は自由です。ただし、神様からの配慮を無駄にし続けていると、この人には何をやっても無駄と思い、神様をがっかりさせるでしょう。そのうちお見合いの機会すら与えてくれなくなります。せっかく神様がお見合いをセッティングしてくれたのですから、それを無駄にするのはもったいない。願わくは勇気を出してアプローチしてみましょう。貴重なチャンスを生かす瞬間なのです。好きな人に出会えた出来事は神様が仕組んだお見合いだと考えてみる。恋愛がしたい時の30の言葉、その7。恋愛を応援する音楽は恋愛モードのスイッチを入れる力がある。どんなに恋愛の勇気のない人でもすぐ勇気を出せる方法があります。音楽です。音楽の力は偉大です。音楽には気分に直接作用する強力な力があります。元気がない時でも明るいテンポの音楽を聴けばすぐ気持ちが晴れやかになります。やる気が出ない時でもテンションの高い音楽を聴けばみるみるやる気が湧き上がってくるでしょう。自分の力で気分を変えられなくても音楽の力を借りればすぐ変えられます。これは恋愛でも同じです。恋愛の勇気が出ない時は恋愛を応援する音楽を聴きましょう。例えば好きな人に会う予定があるなら、その直前に恋愛の気分を高める音楽を聴くと効果的です。すぐ恋愛モードのスイッチが入ります。恋愛の気分を盛り上げ、勇気をもらったり、緊張を和らげたり、パワーをもらったりできるのです。どんなに勇気のない人でもすぐ恋愛の勇気を出せるようになります。お気に入りの恋愛の曲をいくつかまとめておけば、ますます効果的です。元気がない時は素直に音楽の力を借りましょう。勇気が出なければもらえばいいのです。音楽は何度聴いてもなくなりません。恋愛の勇気が出る音楽をいつも持ち歩けば、いつでも恋愛の勇気を出せるようになるのです。恋愛の勇気が出ない時は、恋愛を応援する音楽を聴いて気分を高める。恋愛がしたい時の30の言葉、その8。誰かを好きになるのはあなたの中に愛がいっぱい詰まっている証拠。誰かを好きになるのはあなたの中に愛がいっぱい詰まっている証拠です。愛がなければ誰かを好きになることはありません。あなたの中に愛があるから好きだという感情が生まれます。好きな気持ちが大きければ大きいほどそれだけたくさんの愛が詰まっています。まず自分に愛が詰まっていることを自覚して自分に自信を持つことです。誰かを好きになること自体が素晴らしい人間的活動です。自分には愛がいっぱい詰まっていることに気づけば恋愛に向かう意欲が増すでしょう。しかし多くの人が自分の中に詰まっている愛をそのままにしています。表現することを恐れたり恥ずかしがったりためらったりしています。とてももったいないことです。愛は使って減るものではありません。むしろ表現すればするほどますます増えていくものです。自分の中に素晴らしい宝があるのですから、有意義に使っていかなければなりません。あなたは素晴らしい宝物を内包しています。愛は表現してなくなるものではないのですから、どんどん愛を表現していきましょう。誰かを好きになっているとき、あなたの心はポカポカと温かくなります。自分の中に詰まっている愛をもっと素直に表現すれば、愛にあふれた現実が返ってきます。自分の中に愛がいっぱい詰まっていることを自覚して、惜しみなく愛を表現していく。恋愛がしたい時の30の言葉、その9。恋をすると何でもないことが刺激的になる。恋愛とは不思議な力があります。恋をすると何でもないことでも刺激的になる作用があります。例えば生き慣れたレストランがあるとします。何度も利用したことがあり、ドキドキすることもなければ別に特別な場所でもない、そんな平凡な場所でも好きな人と一緒に入ると急に刺激的な場所に変わります。いつも見ているはずのメニューがいつもより輝いて見えるようになる。いつも食べているはずの料理がいつもより美味しく感じられるようになる。レストランで食事をしたことが忘れられない思い出になり、ドラマになってしまうのです。歩き慣れた道があるとします。何度も歩いたことがあり、迷うこともなく別に何でもない道です。そんな歩き慣れた道でも好きな人と一緒に歩くと刺激的になります。いつもは面倒だと感じる信号待ちが全く苦にならなくなる。普通に歩いているだけなのに緊張のためか、なぜか道端で転びそうになる。正面から人が歩いてきたとき、右に避けようか左に避けようか、いつもより深く考えるようになる。はたまた時間の経過が早くなり、長い距離の移動でもあっという間に時間が過ぎてしまう。これが恋愛の素晴らしさです。ドラマを見るのもいいですが、実際に恋愛をした方がますますドラマチックです。恋をすると何でもないことが刺激的になるのです。恋をして何でもないことを刺激的にする。恋愛がしたい時の30の言葉、その10。恋愛経験がない人ほど実は勇気が出やすい。恋愛の仕方がわからない。どう付き合っていけばいいかわからない。そんなセリフで恋愛から逃げていませんか。方法がわからないと何をどうしていいのかわからないのは当然です。しかし、どうしていいかわからないから恋愛できないと思うのはナンセンスです。最初から恋愛を知っている人はいません。誰でも最初は恋愛の知識も経験もゼロから始まります。方法がわからないからこそ勉強したり経験したりする必要があります。恋愛を知らないのは恥ずかしいことではありません。逆に知らない方が有利に働く場面もあります。それが勇気なのです。 生地恋愛の知識や経験があると先の展開が予想できてしまい、かえって恐怖や緊張が高まります。恋愛の失敗経験も増えれば、行動しようとするとき、過去の失敗を思い出し、足がすくむのです。しかし、恋愛の知識も経験も何もなければ、恐怖も緊張も感じません。知らないからいいのです。無知ほど強いものはありません。恋愛経験がないからこそ、勇気も出やすくなるはずなのです。さあ、自分の無知に誇りと自信を持とうではありませんか。無知で大いに、結構。勇気が出ないというのは気のせいです。実際は勇気が出やすいはずです。恋愛に無知である立場を生かして勇気を出して突き進みましょう。無知だからこそ勇気が出やすいことに気づく。恋愛がしたい時の30の言葉。その11。爽やかに、はい。と言える人が恋のチャンスをつかむ。好きな人と接している時、はい。という機会があるでしょう。例えば、名前を呼ばれた時や何か質問をされた時などです。肯定や承諾などの意味を表す時にも使われます。日常で最もよく使われる一言であると同時に好きな人との会話中にもよく登場する一言でしょう。さて、自分が、はい。という時の様子を振り返ってみましょう。無表情のまま、トーンの低い声で、はい、と言っていないでしょうか。どんよりした、はい、は嫌だと思いながら、肯定しているような印象を与えます。本当は嫌なのかな、元気がないのかな、と心配させるでしょう。はい、という時は、明るく爽やかな言い方を心がけましょう。明るく爽やかに、はい、と答えると、ポジティブな印象が伝わります。嬉しい。喜んで賛成します。ぜひ、やりましょう。同じ、はい、という一言でも、言い方によって与える印象が随分変わるのです。自分の言い方を見直してみましょう。声のトーンが低くなり、どんよりした言い方になっていないでしょうか。恋のチャンスをつかむ人は、明るく爽やかに、はい、と言える人です。ポジティブな印象を与えれば恋の進展も早く進みます。肯定するときは爽やかに、はい、と言おう。恋愛がしたいときの30の言葉。その12。好きな人の前で眠い顔を見せない。好きな人の前では眠い顔に注意しましょう。例えば朝の寝起きに眠気が残っていると眠そうな顔になりがちです。昼食を食べた後は眠気が襲い、だらしない表情になりやすいでしょう。男性でも女性でもだらしない顔はかっこ悪く映ってしまいます。すでに付き合っていたり結婚していたりなどお互いが深い関係で結ばれている状態なら眠い顔を見せるのも問題ないでしょう。すでに相手に対する強い信頼関係があります。眠そうな顔を見せるくらいで失望させることはないでしょう。しかし、まだ付き合う前の段階では要注意です。寝顔のだらしない表情をしていると恋愛の気持ちも冷めてしまいます。恋の炎も一瞬で消えてしまいかねません。どうしたのだろう。元気がなさそうだと相手を心配させたり、がっかりさせたりするのです。やはり好きな人の前では元気で明るい表情を見せることが大切です。キラキラした表情は恋愛の強力な武器。これから好きな人に会うと分かっているなら、前もって表情には気合を入れておきましょう。大きな深呼吸をすれば眠気を吹き飛ばすために工夫をしましょう。寝起きで眠気が残っているなら、顔を洗ったり、シャワーを浴びたりして気持ちを引き締めるといいでしょう。頭がぼんやりしているなら、大きく深呼吸をすると思考がすっきりします。軽いストレッチで体を動かしてみるだけでも、随分眠気は取れるものです。好きな人の前では眠い顔を見せず、元気で明るい表情を見せる。恋愛がしたい時の30の言葉。その13。恋愛をしたいから付き合いたいのか。好きな人ができたから付き合いたいのか。付き合いたい。そう思う理由を探っていくと、大きく分けて次の2つに分かれます。1。恋愛をしたいから付き合いたい。2。好きな人ができたから付き合いたい。どちらも付き合いたいという点では同じです。しかし実際は似て非なるもの。恋愛の理由に大きな差があります。注意したいのは恋愛をしたいから付き合いたいという方です。友人が誰かと付き合っていたり、デートの話を聞かされたりしていると羨ましい気持ちが高ぶるでしょう。すると周りの友人が恋愛をしているから自分も恋愛をしなければ流行に取り残されるような気になります。恋愛をしなければいけないという焦りの気持ちが出てくる。テレビや雑誌で恋愛特集が組まれていると焦る気持ちがますます強くなるでしょう。しかし恋愛は義務でするものではありません。恋愛をしたいから付き合うというのはよくありません。それはただ恋愛に憧れを抱いているだけです。半ば恋愛さえできれば付き合う相手は誰でもいいと言わんばかりになっています。これでは誰かと付き合えたとしてもいいお付き合いができるとは限りません。遊ばれて浅い付き合いになったり嫌な思い出ができたりする可能性が高くなります。付き合いたいと思うなら理由が大切です。恋愛をしたいから付き合いたいではなく好きな人ができたから付き合いたいです。最初に好きな人がいていても立ってもいられなくなり付き合いたいと思う。だから実際に付き合ってもいい恋愛ができます。あなたの恋愛はどちらでしょうか。恋愛をするならその理由が大切です。恋愛をしたいから誰かと付き合うではなく好きな人ができたから付き合いたいと考える。恋愛がしたい時の30の言葉。その14。恋愛がしたいからとはいえ、適当な人と付き合うのはやめる。恋愛がしたいからとはいえ、適当な人と付き合うのはやめましょう。とりわけ、恋愛に焦る気持ちがあると、とにかく誰でもいいという気持ちになりがちです。付き合っている友人がいれば影響を受けて早く自分も誰かと付き合いたいと焦ります。もちろん、あえて遊びと割り切ってするならいいのです。自分の人生なのですから、軽い関係を求めているならそれもまた一つの恋愛です。しかし、とにかく誰でもいいというような気持ちでお付き合いを始めると、やはり軽い関係になりがちです。相手を愛する気持ちが中途半端では、愛の表現も中途半端になるでしょう。デートもダラダラした時間だけが過ぎるに違いありません。遊ばれたり、恋愛に対する印象が悪くなりやすくなります。トラブルがあっても乗り越えようという気持ちが弱くなり、挫折しやすくなります。そもそも適当な気持ちでは相手に対しても失礼です。人を好きになるとは本来真剣勝負です。その真剣勝負を中途半端な気持ちで体当たりするのはリスクがあります。真剣に人を好きになるなら、やはり相手への意識は大切です。出会いが少なくても一つ一つの出会いを大切にすればいい恋愛に恵まれます。誰かと付き合うなら真剣になれる人と付き合うことです。そして一度付き合い始めれば徹底的に好きになる。だからこそいい思い出ができ、濃い時間を送ることができるのです。恋愛に焦る気持ちがあっても、適当な人と付き合うのはやめる。恋愛がしたい時の30の言葉。その15。言葉で説明できないくらい好きな気持ちを持とう。とあるテレビ番組で恋人のどんなところが好きかを答えるコーナーがありました。 カップルが相手の好きなところを答え合うのです。優しいところに惚れた。セクシーな声が気に入っている。約束をきちんと守るところが好き。様々な意見があり、どれも納得するものばかり。見ているだけで面白い内容です。ところが中には不思議な答えをするカップルがいました。言葉でうまく説明できない。どう説明していいかわからない。言葉で説明するのが申し訳ない。こんな回答を聞くと好きな人のことをきちんと理解していないのではないかと思うかもしれません。しかし本当は逆なのです。こういうカップルの方が実際はより心の奥まで接したお付き合いができています。好きな理由をきちんと説明できないのは相手への理解が不足しているのではありません。もはや好きという気持ちを超越して言葉で説明するのが不可能になっているのです。本当に好きな気持ちが強ければ言葉にできない状態になります。そこを目指していくのが恋愛の最終ゴールです。あなたはどうでしょうか。好きな人を好きになった理由を挙げてみてください。言葉で説明できるのではまだまだです。もっと深いところまで好きになり、言葉で説明できないくらいのレベルになりましょう。好きな気持ちを言葉にできないくらいになれば、あなたの恋愛はハイレベルになっています。言葉にできないくらい好きな気持ちを持つ。恋愛がしたい時の30の言葉。その16。前の恋愛に苦い思い出があるから、次も同じだと考えない。前の恋愛が苦い思い出があるから、次の恋愛も同じようになるのではないか。前の恋愛に失敗があれば、次の恋愛でも同じことが繰り返される気がして、億劫になりがちです。特に人間は危険なことには敏感になる傾向があります。確かに前の恋愛で教訓になることは、次の恋愛でも生かした方がいいでしょう。同じ失敗を繰り返さないためにも得られた教訓は無駄にせずきちんと生かすことが大切です。しかし前の恋愛に苦い思い出があるから次も同じだと考えないことです。教訓を除けば前の恋愛はきっぱり忘れましょう。悪い思い出だけでなくいい思い出も忘れるくらいでちょうどいい。前の恋愛はもう終わったことです。思い出を思い出したところで胸が痛くなるだけです。今さら過去が戻ってくるわけでもありません。同じことが繰り返されるのではないかと思うかもしれませんが、きちんと教訓を生かせば防げます。前の恋愛を引きずっていると次の恋愛の妨げにもなります。前の恋愛と別の人と付き合っているならやはり別の恋愛が始まります。一から始めるつもりになって恋愛を楽しみましょう。教科書を1ページ目から始めるようなイメージです。教訓を大切にしつつも初心の気持ちで恋愛を始める方がうまくいきます。前の恋愛の苦い思い出を引きずらず、新しい恋愛が始まれば一から始めるつもりで楽しむ。恋愛がしたい時の30の言葉。その17。会話に相手の名前を含めるのは言葉でキスをしているのと同じ。好きな人と簡単にキスをする方法があります。キスといえば唇が直接触れ合う様子をイメージしているかもしれません。もちろんそれもキスですが、キスの形は一つではありません。キスはもっと身近にできます。会話に相手の名前を含めるのです。会話に相手の名前を含めるのは言葉でキスをしているのと同じです。あなたの口から発した言葉が相手の耳の中に入っています。会話の中に自分の名前が登場すると相手をドキドキさせることができます。一人の人間として尊重され大切にされていることがわかるからです。あなたに関心があります。あなたを大事に思っています。などのニュアンスを伝えることができます。相手は胸の鼓動が高鳴り嬉しい気持ちに包まれるでしょう。あなたをますます身近に感じるようになり親しみやすさが増すはずです。君やあなたなどの呼び方ではいけません。必ず名前で呼ぶようにしましょう。この方法を使えばあなたは好きな人と毎日キスができます。会話中に相手の名前を2回出せば2回キスをしたのと同じです。相手の名前を3回出せば3回キスをしたのと同じです。直接会って会話をするときだけでなく電話やメールなどでも同じです。会話をするときはできるだけ相手の名前を含めるように意識をしましょう。会話に相手の名前を含めて相手を大事に思っているニュアンスを伝える。恋愛がしたいときの30の言葉。その18。つまらないプライドを捨てないと恋人はできない。つまらないプライドがあると恋人ができる妨げになります。恋愛に前向きであってもつまらないプライドがあるとなかなかうまくいきません。話しかけられるまで話さない。恥ずかしいから自分からはデートに誘わない。軽く見られたくないから簡単には笑わない。つまらないプライドほどつまらないものはありません。自分のプライドを大切にしたいのは誰でも同じです。しかし自分のプライドを大切にしようと気持ちが強すぎると行動力も行動範囲も小さくなります。人とつながったり関係を深めたりするチャンスが失われ恋人ができにくくなるのです。つまらないプライドは捨ててしまいましょう。素直な気持ちになって行動すれば行動力と行動範囲が確実に大きくなります。話しかけられるまで話さないと考えず話したければ素直に話しかければいいのです。恥ずかしいから自分からデートには誘わないと考えるのもやめます。デートしたいと思う人がいれば勇気を出して誘ってみればいいのです。軽く見られたくないから簡単には笑わないというのもよくありません。好意を寄せている人に笑顔を見せるのは基本中の基本です。明るい雰囲気で相手を魅了していくことです。あなたが今執着しているプライドは何ですか？自分にとっては大切なことなのかもしれませんが、思い切って些細なことと考え、プライドは捨ててしまいましょう。心と体がふわっと軽くなり、行動したくなる気持ちが湧き上がるでしょう。つまらないプライドを捨てて、行動力と行動範囲を大きくする。恋愛がしたい時の30の言葉。その19。恋のアプローチは大切。ただし相手の重荷になってはいけない。恋のアプローチは大切です。好意を寄せている人にはどんどん近づき自分の気持ちを伝えることが必要です。自然な流れで付き合いが始まることもありますが、やはり積極的に動いた方が気持ちが伝わりやすくて進展も早い。ただし一つ大切な条件があります。恋のアプローチは大切ですが、そのアプローチが相手の重荷になってはいけません。重荷になるような誘い方はすればするほど相手は抵抗感が出てきます。その結果かえって苦手意識が働くようになり嫌われる原因になる可能性があるのです。例えば食事の誘い方です。今から食事に行きませんか？ストレートな誘い方もいいのですが、無理に誘い出す強さがかえって相手の重荷になる場合があるでしょう。しかもこういう誘い方をしつこくすれば積極性は伝わるでしょうが、抵抗感も強くなり接しづらくなるでしょう。そこでこう言い換えます。もしよかった今度時間があるときに食事に行きませんか？これから食事に行くところなんだけど、もしよかったら一緒にどうかな？こうした言い方なら相手の重荷にならないでしょう。ノーと言われてもいいのです。また別の機会に誘えばいいだけです。重荷のない誘い方なら断っても相手に罪悪感がほとんどありません。 重みを感じさせない誘い方は喜ばれます。重みにならない工夫をしながらアプローチする方が長期的に見て恋愛はうまくいきます。恋のアプローチは相手の重みにならないように気をつける。恋愛がしたい時の30の言葉。その20。うまくいくかどうかの保証なんて気にするな。告白すれば OK してもらえるだろうか。もし付き合い始めたらうまく付き合っていけるだろうか。恋する人なら誰もが一度は考える悩みですね。確実にうまくいく保証があれば告白もお付き合いもしやすくなります。一方でうまくいく保証がなければ恋愛に向かう意欲がそがれ行動しにくくなるでしょう。ここが重要です。うまくいくかどうかの保証なんて気にしてはいけません。保証を考え始めると恋愛に限らず何もできなくなってしまいます。勉強を頑張っても入試に合格できる保証はありません。毎日スポーツの練習をしても試合に勝てる保証はありません。仕事に集中しても報われる保証はありません。恋愛でも同じです。一生懸命アプローチしたからうまくいく保証もありません。告白に OK をもらえたからとはいえお付き合いがうまく続けられるとも限りません。不確実であってもやはり前進するのみ。挑戦するしかありません。保証保証と言っているから貴重なエネルギーが使われ肝心な場面で不足します。人生には保証なんて気にせずひたすら全力を尽くさなければいけない場面があります。あなたがすることは保証なんて気にせずただうまくいくことを信じて突き進むことです。むしろ保証は自分で作っていこうというくらいの意気込みが必要です。保証はこれから作っていくものです。不安があるなら行動で書き消します。あなたの行動力こそ最大の保証です。うまくいく保証は気にせず自分なりに全力を尽くす。恋愛がしたい時の30の言葉。その21。恋愛はうまくいきやすい方法はあっても必ずうまくいく方法はない。ファッション誌では季節の折に恋愛特集が組まれます。よくあるのがこうすれば必ず恋がうまくいくという特集です。こうした方法に頼れば恋愛がうまくいく可能性は高まるでしょう。人間心理に沿ったアプローチなら失敗を減らし思い通りの結果を出しやすくなります。しかし実際のところ全てを完全に信じ切るのは控えた方がいいでしょう。恋愛はうまくいきやすい方法はあっても必ずうまくいく方法はないからです。恋愛は頑張れば必ず報われる世界ではありません。方法は大切ですが数式から答えを導くなどの方法とは状況が違います。相手は人間です。急に機嫌が悪くなることもあれば突然体調が悪くなることもある。思わぬリアクションが返ってくることもあるでしょう。食事に誘えば仲良くなれると思いますが、かえって仲が悪くなることもあります。一緒に食事をした結果、相性が悪いことに気づき、かえって関係が悪くなることもあるでしょう。相手を笑わせればうまくいくと考えるのが一般的ですが、絶対ではありません。相手を笑わせた結果、単に面白い人と映って友人で終わることもあります。人を相手にしている限り方法の正しさは、時と場合によって変化します。こうすれば必ず恋がうまくいくという方法は参考程度に受け止めるのが賢明です。思うように進まないことに悩むより、思うように進まないことを楽しんだ方が恋愛全体を楽しめるでしょう。失敗があっても立ち直りやすくなるのです。こうすれば必ず恋がうまくいくという方法があっても参考程度に受け止める。恋愛がしたい時の30の言葉。その22。理想とは思い浮かべるものではなく実現させていくもの。理想とは何のためにあるのか。こうなってほしい。こうなればいいな。理想を思い浮かべるだけでは不十分です。理想とは思い浮かべるものではなく実現させていくものです。理想とはいわばゴールです。ゴールがあるからこそどの方向に歩んでいけばいいのかがわかるようになります。こうなってほしいという理想があるから生きる気力が湧き頑張ろうと思えます。せっかく理想を思い浮かべることができたならその理想の実現に向けて行動しましょう。たとえ完全に実現できなくてもいいのです。大切なのは実現に向けて行動すること。1ミリでも近づけられればいい。 1% でも叶えられればいい。1日に1歩なら1年で365歩も歩めます。少しでも実現できた部分があるなら理想を思い浮かべた意味があります。地球上には数多くの動植物がいますが理想を思い浮かべられるのは人だけです。理想によって悩んだり苦しんだりすることもあるでしょう。その一方で実現させていく楽しみや喜びも得られます。理想によって人生に張りが出て生活が生き生きするのです。理想を持てば早速実現に向けて行動しましょう。ぶつぶつ理想を語る暇があれば実現に向けて行動した方が建設的です。理想は思い浮かべるだけでなく実現に向けて行動する。恋愛がしたい時の30の言葉。その23。好きという言葉を恥ずかしがっているようではうまく気持ちを伝えられない。あなたは普段好きという言葉をどのくらい使っていますか。私たちが使う言葉の中でも特別な感情が強く込められている一言です。好きという言葉には強く心が惹かれることを伝え愛情を表現する働きがあります。だからこそ好きという言葉には恥ずかしさが伴いやすい。あなたが好きという言葉を使うときどのくらい恥ずかしい気持ちがあるかです。大胆な言葉だからあまり使っていないという人も多いのではないでしょうか。もちろん異性に対して使えば恋愛感情がストレートに伝わるのでインパクトはあるでしょう。しかし好きという言葉に抵抗があると恋愛では気持ちを伝えにくくなります。そこで徐々に慣れていくことをお勧めします。好きという言葉は異性にだけ使う言葉ではありません。趣味にも動物にも景色にも使えます。読書が好き、子猫が好き、大自然の風景が好き。好きという言葉を普段から積極的に使い抵抗がなくなるまで徐々に慣れていきましょう。1日に何度も使い口癖になるくらいでちょうどいい。好きという言葉になれると異性に使う時の抵抗も小さくなります。堂々と好きという言葉を使うことができれば気持ちもスマートに伝えられます。恋愛にプラスに働きやすくなるのです。好きという言葉を普段から積極的に使い慣れていく。恋愛がしたい時の30の言葉。その24。年齢にこだわっていると恋愛のチャンスを失う。あなたが誰かと付き合うなら相手は年上がいいですか、それとも年下がいいですか。もちろん好みは人それぞれであり自分より年上がいいという人もいれば年下がいいという人もいるでしょう。中には同い年にこだわる人もいるかもしれませんね。あくまで希望くらいならいいのですが強いこだわりを持っているなら注意が必要です。年齢にこだわっていると出会いのチャンスを失うからです。年齢だけで恋愛の可能性を判断するのはよくありません。年上だから大人っぽい、年下だから子供っぽいなどの先入観や固定観念に振り回されるでしょう。 確かに傾向としてあるのかもしれませんが、年齢だけで相手を肩にはめるように判断するのはよくありません。年上でも子供っぽい人はいます。年下でも大人っぽい人もいます。出会いのチャンスが減り、話題を盛り上げるきっかけを失います。人間性を豊かにするのは、どれだけ長く生きたかより、どれだけ濃く生きたかです。年齢に対する先入観や固定観念をなくしましょう。生まれた時期がたまたま自分より早いか遅いか同じかの違いにすぎません。年齢にこだわっていると、自由な人間関係の制限になり、恋愛のチャンスを失うのです。こだわるなら、年齢より相性です。自分と合っていると思うなら、年上でも年下でも許容範囲とします。制限をなくした方が恋愛の可能性は確実に広がります。性格や考え方などは恋愛の軸になる部分です。恋愛の軸になる部分を大切にした方が恋愛の可能性は確実に広がります。付き合い始めてからも長続きするのです。恋愛では年齢より相性にこだわる。恋愛がしたい時の30の言葉。その25。世の中のカップルは似た者同士が付き合うようになっている。街中のカップルを見渡してください。世の中のカップルには面白い法則があります。似た者同士が付き合うという法則です。芸術関係の仕事をしている人は芸術関係の人と付き合う傾向があります。美男美女はやはり美男美女と付き合う傾向があります。深い考え方をする人は深い考え方をする人と付き合う場合が多い。もちろん中には例外もありますが、多くのカップルに当てはまる法則です。自分と似ている人と接していると話や趣味があってすぐ仲良くなれます。性格や考え方が似ていると一緒にいて違和感が少なくなり落ち着きます。その結果、似た者同士が付き合うようになるのです。人間関係とは同じような価値観を持った人同士が付き合うもの。友人関係でも似た者同士が集まるように、やはり恋愛関係でも似た者同士が集まる傾向があります。さて、大切なのはここからです。この傾向が分かればある恋愛対策が見えてきます。つまり、誰かと付き合いたければ自分と似ている人が多くいる場所に行けばいいのです。あなたと似ている人が集まる場所はどんなところなのか考えてみてください。例えば、あなたに音楽の趣味があるとします。音楽関係者が集まるイベントに出席すれば、自分と似た人とたくさん出会えるはずです。自分と似た人たちとは価値観の共有をしやすくなり、話も弾みやすくなるでしょう。恋愛対象になる人と出会う確率が高くなるため、恋人も見つけやすくなるのです。自分と似ている人が集まる場所に行く。恋愛がしたい時の30の言葉。その26。他人の恋ばかり気にしていると自分の恋を見失う。他人の恋はやはり気になるもの。何がきっかけで付き合うようになったのか。どんなところにデートへ行っているのか。デートの時はどんな話をしているのか。のろけた話もあればトラブルの話もあるでしょう。恋愛の勉強にもなり、中にはためになる話もあるはずです。もちろん他人の恋はある程度参考として聞くならいいでしょう。しかし、相手が嫌がっているにもかかわらず無理に聞き出そうとするのは控えた方が賢明です。猫りはこり聞くのは礼儀や慎みにかけ上品とは言えません。他人の恋をほじくるように聞き出すのはプライバシーに関係します。友人との関係にひびが入り、せっかくの人間関係に悪影響を及ぼすこともあります。なりより他人の恋ばかり気にしていると自分の恋を見失います。周りの様子を気にしすぎていると自分の振る舞いがおろそかになります。他人の恋愛を気にしたところで自分には関係ありません。余計なところでエネルギーを使っていると肝心なところで集中できなくなります。他人の恋はあくまで他人の恋です。他人の恋より自分の恋に集中しましょう。勇気を出して話しかけたり愛情を注いだりします。自分磨きに集中して自分の魅力を高める行動の方がはるかに建設的です。悲しいことがあってもいい思い出ができたと思うくらいでいいのです。他人の恋ばかり気にするのはほどほどにして自分の恋に集中する。恋愛がしたい時の30の言葉。その27。自己否定する発言を繰り返していると本当にそうなってしまう。自分はかっこ悪い。私は醜い顔だから。私の顔なんて気持ち悪いだけだよ。どうせ私なんて誰も好きになってくれない。私なんかと付き合うと不幸になるだけだよ。自己否定の言葉が口癖になっていませんか。周りの人からそんなことないよと否定されるのを期待してわざと蹴り下っているのかもしれません。そんなことないと言われるとよかった。自分はまだ大丈夫だねと慰められた気がしてほっと安心できるでしょう。異性としての魅力があることを再確認できてわずかな快感を得られるでしょう。もちろん謙虚という意味で適度に使う分にはいいのですが、使いすぎには要注意です。実際のところこれほど危険な言葉はありません。言葉には力があり、ポジティブであれネガティブであれ現実に影響を及ぼします。自己否定の発言を繰り返していると自己暗示になり、本当にそうなってしまいます。私の顔は気持ち悪いなどと言っていると本当にそういう顔になります。ますます自分に自信をなくし、鏡で自分の顔を見るのが嫌になってしまうのです。冗談でも口にしないことです。口にするなら自己否定ではなく自己肯定の言葉です。私には魅力がある。私はもっと魅力的になれる。きっと自分を好きになってくれる人がいる。明るくポジティブな言葉のシャワーを自分に浴びせましょう。自分を励ましたり認めたりする自己肯定の言葉は嘘でもいいから言ったものの勝ちです。最初はそうでなくても何度も繰り返しているとそういう現実に近づいていけるのです。冗談でも自己否定する言葉を使わない。嘘でもいいから自己肯定する言葉を使う。恋愛がしたい時の30の言葉。その28。出会い運がないと言えば言うほどますます出会い運が下がる。出会い運がない。こんな言葉で嘆く人を見かけることはありませんか。まず、出会い運という言葉の通り、出会うことは運だと考えています。これが良くない。確かに運が関係することもありますが、出会いの全てを運に頼るのは良くありません。運とは実際に行動した人が結果として手に入れる副次的なものです。最初に行動があるからこそ運も得られます。したがって行動がゼロなら運もゼロなのです。きちんと出会う人は運を頼りにせず実際に行動しています。人が集まるイベントに出かけて積極的に人と会う努力をします。合コン、飲み会、パーティーなどです。人が集まるところに行けば必然的に人と会う機会は増えます。これは運ではありません。自分次第です。自分が出会いに行こうと思って行動さえすれば実現できることです。実際に好みの人がいるかどうかは別にして、実際に行動しているのですから少なくとも出会う確率は上がるのです。これが恋のチャンスをつかむ人の特徴です。本当の出会い運は行動した人にだけやってくるものです。何も行動していない人が出会い運がないと感じるのは当然のことです。 むしろ出会い運がないと言えば言うほどネガティブな雰囲気が増してますます出会い運が下がるでしょう。出会いとは運に任せるものではなく行動によって掴み取りに行くものです。出会いのなさに嘆く暇があるなら今すぐ人が集まる場に出かけた方が建設的です。出会い運がないと嘆く暇があるなら今すぐ人が集まる場に出かける。恋愛がしたい時の30の言葉。その29。たった一言、たった一分であっても今日は好きな人と会話ができたと考えていい。好きな人と会話ができた状態とはどのくらいの会話量を指すのでしょうか。直接会って話をした状態でしょうか。10分くらい話した状態でしょうか。いいえ、それほど大げさに考える必要はありません。たった一言、たった一分であっても今日は好きな人と会話ができたと考えていいのです。たった一言やたった一分では少なすぎると思うかもしれませんが誤解です。コミュニケーションは量の問題ではありません。質の問題です。たとえ言葉数は少なくても気持ちのこもったコミュニケーションがあれば良い会話ができたと言えます。たった一言、たった一分であっても好きな人はあなたに注意が向いたことは事実です。すなわち一瞬であれ会話が成立したと言えるのです。たった一言でも1年続ければ本1冊ほどの量になります。たった1分でも1年続けると365分になります。コミュニケーションは積み重ねが大事です。量は少なくても毎日触れ合うことが大切です。さあ今日も好きな人へのアプローチです。たった一言、たった1分を無駄にしてはいけません。そういう小さな積み重ねが未来を変えていくのです。好きな人とわずかでも会話ができれば今日は好きな人と会話ができたと考える。恋愛がしたい時の30の言葉。その30。本気で人を愛したという経験は人生に一度くらいあった方がいい。誰かを本気で愛したという経験はありますか？ただ好きになるだけでなく本気で愛してとことん恋愛に没頭する経験です。惚れ込んで頭から離れなくなりその人のことを朝から晩まで考えてしまう。ほぼ毎日と言っていいほどデートをしたり電話をしたりなど情熱的な恋愛を楽しむ。本気で人を愛する経験は誰でもできるものではありません。まず本気になれる相手との出会いが必要です。本気の恋愛は自分にピタリと合う人でなければできません。環境やタイミングの問題もあります。そんな中、人生で一度でもいいから本気で愛せる人と巡り合えただけでも貴重です。片思いであれ両思いであれ本気で誰かを愛したことは何者にも耐え難い経験と言えるでしょう。たとえ最終的に苦い別れ方で終わってもいいのです。いつか終わりを迎えるのは恋愛では自然なこと。別れることも恋愛の美しい結末の一つです。本気で人を愛した経験は人生の素晴らしい思い出になります。多くの人を浅く愛するより一人の人を深く愛する方が質の高い人生を送れます。年を重ねた時、あの頃は夢中だった、濃密な時間を送っていたと思えるのは素晴らしい心の財産です。自分の自信にもつながります。後になると恥ずかしく感じたり、バカバカしく思えたりするかもしれませんが、それでもいいのです。一度も本気で人を愛したことがない人より、一度でも本気で人を愛したことのある人の方が人生は豊かです。誰かをとことん愛した経験は、心も人生も豊かにしてくれます。人生に一度くらい本気で人を愛する経験をする。恋愛がしたい時の30の言葉。まとめ。その1。恋愛を才能や生まれつきの差で片付けるのではなく、努力と勉強で向上させるものと考える。その2。誰かを好きになる前に、まず自分を好きになる。その3。恋愛をするときは恋愛モードに切り替えておく。その4。思わぬ出会いをしたければ今までと違った行動パターンを心がける。その5。気になるのは好きになり始めている証拠だと考える。その6。好きな人に出会えた出来事は神様が仕組んだお見合いだと考えてみる。その7。恋愛の勇気が出ないときは恋愛を応援する音楽を聴いて気分を高める。その8。自分の中に愛がいっぱい詰まっていることを自覚して惜しみなく愛を表現していく。その9。恋をして何でもないことを刺激的にする。その10。無知だからこそ勇気が出やすいことに気づく。その11。肯定するときは爽やかに、はい、と言おう。その12。好きな人の前では眠い顔を見せず元気で明るい表情を見せる。その13。恋愛をしたいから誰かと付き合うではなく好きな人ができたから付き合いたいと考える。その14。恋愛に焦る気持ちがあっても適当な人と付き合うのはやめる。その15。言葉にできないくらい好きな気持ちを持つ。その16。前の恋愛の苦い思い出を引きずらず新しい恋愛が始まれば一から始めるつもりで楽しむ。その17。会話に相手の名前を含めて相手を大事に思っているニュアンスを伝える。その18。つまらないプライドを捨てて行動力と行動範囲を大きくする。その19。恋のアプローチは相手の重荷にならないように気をつける。その20。うまくいく保証は気にせず自分なりに全力を尽くす。その21。こうすれば必ず恋がうまくいくという方法があっても参考程度に受け止める。その22。理想は思い浮かべるだけでなく実現に向けて行動する。その23。好きという言葉を普段から積極的に使い慣れていく。その24。恋愛では年齢より相性にこだわる。その25。自分と似ている人が集まる場所に行く。その26。他人の恋ばかり気にするのはほどほどにして自分の恋に集中する。その27。冗談でも自己否定する言葉を使わない。嘘でもいいから自己肯定する言葉を使う。その28。出会い運がないと嘆く暇があるなら今すぐ人が集まる場に出かける。その29。好きな人とわずかでも会話ができれば今日は好きな人と会話ができたと考える。その30。人生に一度くらい本気で人を愛する経験をする。